はい、ポッドキャスト何があっても、今日はですね、ポムズとおしゃべり会の会になります。よろしくお願いします。ゲストを、早速お呼びしたいと思います。どうぞ。
ポムズネーム、アズです。よろしくお願いします。
お願いします。アズさん。
お願いします。緊張しますね。
緊張します本当
はい。取られてると思うと緊張します。
確かに確かに。そうですよね。レターではね、あずさんのレター、私、多分何度も読んでるなっていう記憶があるんですけれど。
はい。
ね。今日は、なんか嬉しいですね。お話できて。
いやありがとうございます。なんか恐れ多いです。ななこさんとお話できるの。
そんなことないんですよ。当選おめでとうございますっていうところですけど。
ありがとうございます。
よかったです。何のお話しますか？
うん、なんかレターをお送りさせていただいたのも、パパとの関係性、旦那さんとの関係性だったりとかのことが多かったんですけど、なんか今日ももしお話できたら、そのパートナーシップについてだったりとか、あと自分のなんかちょっとこう、幼少期の父との関わり方みたいなところが、なんか今のパートナーとの、なんかこう、パートナーシップとの関係性みたいなのを、なんか基礎になってんのかななんて最近すごく感じているので、その辺をちょっとお話できたら嬉しいなと思ってます。
すごい興味深いです。それはどういう感じなんですか？例えばだから自分のパートナーシップがこうで、でご自分のあのお父さんとの関係がこうだったからっていうのを今はどう思ってるんですか、あずさんは。
なんとなくなんですけど、まあ、ちょっと私もななこさんと一緒でいろんなこう本とかが読むの好きなので、まあ、自分なりにそういう本で読んで分析したりとか、あと愛着についての本だったりとか、なんかそういうところでちょっとこう自分なりに父との関係性だったりとかをこう考えてみたときに、うちの父は、もう結構不安定型の愛着障害のタイプみたいなんですよ。で、父の幼少期とかをちょっと振り返ると、あんまり本人は喋りたがらないんですけど、私の母は、すごく、父は、愛情不足で育ってるからっていうことをちっちゃい頃から言ってたんですね。で、なんかその、ちょっと母から聞いた話によると、ちっちゃい頃にお母さんが家出したりとか、まあ、育児放棄になったりとかして、で、まあ、実の父親と、あとその父親のお母さん、おばあちゃんから、育てられた時期が割とあった、特にちっちゃい頃、っていう状況だったみたいで、で、なんか詳しくはあんまりわからないんですけど、やっぱりすごく寂しかったんだろうなって、こう想像できるような感じなんですよね。
そうなんだ。
なんか結構、なんていうかこう人との関係性の築き方みたいなのが、父もすごくこう苦手で、なんていうか、母とのやりとりの中で聞いてても、やっぱ今はその母に対しての執着が強いので、結構乱暴なこと言ったりとか、こう、今で言うともう絶対モラハラ発言なんだよねっていうようなことを当たり前に母にぶつけたりもするし、結構人間関係こじれて、こう、ダメになっちゃったっていう関係もいっぱいあるんですよね。身内だけじゃなくて、周りも。だからそういう父の影響を私も少なからず受けてて、なんか、特に、私、姉と弟がいるんですけど、姉は、父の その影響が結構強くて、今もちょっと精神的にこう、病みやすい体質というか、姉も結構不安定になりやすいタイプだったりもするんですよ。弟はそんなことはあんまないかなっていう感じ、3番目だから空気はめっちゃ読んでますけど、そこまでなんか弟は割とこう、あけらかんとしてる様子に見えるけど、あんまり深く突っ込んで弟とそこまで話したことはないんですが、でもなんか結構私と姉との間では父の話は結構、なんていうか、結構深いところまでしてて、父がこういうタイプだったから私たちがこういうふうに、こういう性格になってるところあるよね、みたいなことも、姉とは結構喋れたりするんですけど、なんかそういう父の影響をちょっと大きく受けてたから、今のパートナーのパパに関しては、本当に真逆のタイプの人なんですよね。なんか、すごいやっぱ優しいし、どっしりしてるタイプの人で、言葉でそれこそこう暴力的なことを言ったりっていうことはまず一切ないし、なんかこう威圧的になったりとかってこともないんですよ、うちのパパは。
優しそうなイメージでした、なんかずっと。
そう、優しいですね。だからだと思うんですけど、私も、やっぱりこう、家庭が安心の場になっているというか、自分の家庭を持って初めて、すごくこう、安心ってこういう感じなんだなって分かってきたところがありますね。
そうなんだ。じゃあ、今思ってるのは、まあお父さんが愛情がちょっと足りないというか、感じの環境で育って、不安傾向にあって、なんかまあそれを見ていて、まあ一緒に過ごしていて、無自覚でこう、あずさんの理想が、安定している愛だったりとか、なんかこう、怒らなかったりとか、なんかそういう人を求めてたんじゃないかなっていう感じってこと？
そうですね。なんか、そういうふうに意識したことはなかったんだけど、なんか、そうなのかもってすごい最近思うんですよね。なんか、特に、なんていうかな、父が結構不機嫌だったんです、すごく。
そうかそう
最初から。
か。
なんか、やっぱりこう、その不機嫌をものすごく家庭にも発揮するタイプだったので、うちの母の実家で、母方の実家に、住んでたんですよ、一緒に。だから、じいちゃん、ばあちゃんも、母の親、両親がいたんですよね。
なるほど、なるほ
そ
ど。
うそう。その祖父母に、私たちが、兄弟が、だいぶ助けられた部分も大きかったんですけど、なんか、でも、やっぱり父としては、外から来た人みたいな感じで思われてる。って思ってたのか、結構折り合いが悪くて、じいちゃんにこうつかみかかったりとかって結構してたんですよね、喧嘩したりとか。
義理のってことだもんね。
そうです、そうです。
すごい、そうなんだ。
だか
そういうのを
ら
見てたんだ。
見てましたね。子供に手を挙げるみたいなのはなかったんですけども、こうじいちゃんとかに対して結構やっぱりその物投げたりとか気に食わないことがあると不機嫌になるとなんかそうやって当たり散らすみたいなところがあったんですよ。だから私たち兄弟からするとじいちゃんばあちゃんはやっぱりすごい優しくてあったかい人たちだったからこそ父がそういうことをするのが本当怖かったし、やっぱり子供ながらに理解ができなかったんですよね。
そうよね。絶対ね、あるよね。その、直接さ、自分が何かほら、言われたとかさ、いつも怒られるとか、いつもぶたれるとか、そういうことがなかったとしても、その家族ってさ、本当に家の中じゃない？だから、空 気がさ、そう、もう浴びてるんだよね、毎日。
いや、そうだったんだなってすごい思います。
絶対そうだよ。それで浴びてて、きっとそれが、まあいいなとは思わないじゃない。絶対こう嫌だなっていうか、なんでこうなっちゃうのかなとか、不満に思ってたことがあったんだろうね、きっと。
だからなんかやたらと、やっぱりこう、そういう大人のピリつきみたいなのに、センサーを働かせるようになったというか、まあ、姉もそうだったと思うんですけど、空気読んでこう先回りして、こう、なんだろう、こう、機嫌を損ねないように、みたいなことを姉は行動としてもやってたんですよ。
あ、
で、
それは
私、
お父さんの機嫌をってことか。お
そう
姉
で
ちゃ
す。
んは。
そうです、そうです。
へえ。
でもやっぱり、そういう姉をも私も見てたので、
そっか。
なんか姉もそうやってこう自分なりに気遣っていろいろこう先回りしていろいろやることが裏目に出ることもあったんですよ。
まあそうよね。
なんか子供なのに結局その大人の言うことにこう口出してみたいなことを言われてる瞬間を見たりとか、なんかそういうふうにこう姉の行動が逆にその父をピリつかせちゃうっていう場面を私が見てたから、なんか、さらになんかこう、なんていうかこう、今は何も言わないどこうみたいなのとか、その空気の先を読むじゃないけど、なんか
予
そうい
想
う
し
の
て
は、
ね。
そうです、そうです。なんかちっちゃい頃からやってたなと思って。
じゃあ今でもなんかあるんだ、あずさんの中でそういう感覚は、シーンはある？ありがち？
実家に帰るとありますよ。
そうか。
だから、なんか、ちょっと距離を置きたいなって、最近やっとなんか思うというか、素直に距離を置いてもいいかもって思うようになったんですけど、なんかそれまではこういうふうにやってたなっていう自覚もなかったんですよ。
そうなんだね。
そう。なんか自分の中では自然なことだったので、ナチュラル
いい
によ そういうふうに
ね。
振る舞うのが普通だったので、なんかそこに別にその疑いも持たなかったんですけど、なんかやっぱ子供が生まれて、自分に子供が生まれて、で、子供やっぱり見せたいからって、ババに見せたいからとかって言って、実家に帰ったりすると、やっぱりいつも父の機嫌を気にしてるんですよ、自分は。
ああ、そうなんだ。
で、なんかすごい緊張してる場面とか、なんか父がピリつかないようにみたいな先回りしてることを、まだこの年になってしてることに気づいたと
気
き
づい
に、
た。
なんか、すっげえ辛いじゃん、自分と思って。
そっか。ハッとしたんだね、なんか。え、何やってんだろうみたいな。
そうですね。なんかやっと自覚したのと、
すごいね。
あとやっぱりなんか子供に対する、私の子供に対する父の物言いとかがやっぱり結構厳しかったりすると、
そっか
私がズキッとするんですよ。
そっか。
なんか子供だから遊びたくて、やっぱりこう、悪気なくやっちゃうこととかあるじゃないですか。
そうだよね。
いっぱいあるんですよね。危ないものに手伸ばしちゃったりとかってことを。なんかそれを、まあ母とか私とかは、まあちょっとこう多めに見てあげられるんですけど、なんか父は結構ゴーンと怒ったりするんですよね。そんなことやるなとかってこう大声出して怒ったりするから、なんか小さい子だからそんな言い方しなくてもってやっぱり母としては私としては思うんですよね。でもそれを見てると、ちっちゃい頃自分もそう言われてた記憶がバーって蘇ってくるんですよ。
そうだよね。
で、なんかそれが、まあ、子供も、私の子供も多分その、そうやって強く怒られたりするの怖いだろうなと思うんだけども、なんか自分が、 辛かった記憶が出てくるから、なんかすごく、なんというか、子供以上に自分のちっちゃい頃が泣いてるんですよ
わそっか。
ね。
思い出しちゃうって感じなんだろうね、きっとね。
そうですね。本当は蓋しておきたかったんだと思うんです。
そうだよね。
その記憶には。だからこれまで思い出したりすることはなかったし、なんか自分がその子供を産むまで、自分が親になるまでわからなかったというか、わからないようにしてた気持ちみたいなのだったのかなって、今となってはちょっと分かってきたんですけど、でも本当それに気づけたのも最近で、
そっか、気づいてからはどういう感じですか？感覚が変わったりしましたか？
なんか気づいてからは、なんかまず、なんか傷ついてたんだなとか、なんか、その自分を一回認めてあげなきゃダメだなって思いました。
素晴らしい。
なんかそれもいろいろこう本読みながら、
必要なのかな、これがって感じでやってみたんだ。
そうですね。なんかちょっと否定したい自分がまず出てくるんですよ。
何を否定するの？
私は愛されてたって思いたい自分が
なるほどね。
出てくるんですよね。なんか、そういう、空気を読まざるを得なかったとか、じいちゃんと父が喧嘩してるの怖かったとか、そういう気持ちがあっても、いやいや、私はそれでも、ちゃんと両親にもじじばばにも、愛されて育ったんだよねっていうふうに思いたい、その気持ちが先に出てくるから、なんか感謝しなきゃとか、ちゃんと今、こうやって生活できて生きれてるのは、ちゃんとここまで大人に育ててくれた、きっと母がいて、じいちゃんばあちゃんがいたからだし、みたいな風に、なんか自分を説得してるんですよ、自分の中で。
なるほどね。いやいや、これすごい多分、共感してる人いるんじゃないかなと思います。聞いてくれてる人の中に。なんか、自分をなんかこう、なだめてるじゃないけど、なんか、それで言うと多分、愛されていたんだと思うんです。それこそ、あずさんが言う通り。いやいや、私は愛されてたしって、確かに愛されていたと思うんですよ。本当におっしゃる通りに、ここまで、こうして暮らせてとか、ね、実家に帰って、ばばに見せていきたいな、見せてあげたいな、子供をね、会わせたいなとか、実家に帰ろうかなっていう考えがまず出てくるっていうことがさ、それすらもやっぱり難しいっていうこともあったりする中で、なんかできるっていうことは、愛されてはいたんじゃないかなって聞いてて思うんだけれども、これがなんかポイントで、なんか、愛されていたんだったら文句言わないみたいなさ、だよね。感謝しないとみたいな。だけど、愛してるかどうかっていうことが私たちって欲しかったのかっていうと、多分そんなことなんて考えてなくて、子供の時って。なんか理不尽に怒んないでほしいとか、なんか大きな声出さないで急にとか、なんかそういう嫌だったことがね、すごくあったんだと思うんですよね、ただ。それ大人の私たちがなんか今考えると、それは愛だったのか、私は愛されてたからどうとかとかってなっちゃうんだけど、最初に言っていた寄り添いがすごく素敵だなと思いましたよ。嫌だったなって、怒って怖かったなとか、なんかこう、吹き晴らして、不機嫌ハラスメントして、なんか家族みんな気使ってたな、本当嫌だったの、お父さんのあの態度、みたいな、以上丸、みたいな。それだったのかなと思いますね。なんかこう、愛があったのかなかったのかっていうと、私すごく多くの人に 愛されてたんじゃないのかなって思うことが多いんですよ。なんか種っていうプログラムとかやってて、みんなやっぱり最初その愛して欲しかったとか、愛がもっと欲しかったっていうところから始まったとしても、驚くぐらいこんなに愛があったんだ周りに、って自分とお母さんとかお父さんとかとの間にも。だけどやっぱね、なんか納得いってないことが多かったりとか、やっぱ我慢してたこととかが気づくんですよね。で、それをだからさっき言った多分蓋をしてたって言ったのはそういうことかなとも思ったんだけれど、そういった文句とか嫌だったとか、本当はこんなことしたくないとか、こうしたかったとか、そういうことを黙らしてたのが、なんかふつふつともう一回出てくるっていう感じなのかなとか聞いてて思いました。どう思います？
そうなんだと思います。すごい、こう、ななこさんに言語化してもらって、もう本当そうなんだなって思います。自分でも。で、実際、愛がそこになかったかっていうと、本当そんなことはなくって、なんかそれも正解なんですよね。愛があったっていうのも事実で、父は不安定なタイプではあったんですけど、一生懸命働く人なんですよ。今も60も超えてますけど、でも今もなお、しっかり働いて、大工さんなので、家を作ったりとか、ちっちゃい頃は、バスケットボールやってたので、バスケのゴールとかも自分で作ってくれたりとか、
すごーい。
なんか部活も一生懸命、やってると、父が喜んでくれたんで、結構、運動を頑張って、誰かよりも、こう、優れてるっていうので表彰されたりすると、父はすごい喜んでくれたんですよね。だからなんか自分も、まあ運動好きだったっていうのもあるんですけど、なんかやっぱり不機嫌でいられるよりは喜んでもらいたかったっていうのもあるから、結構いろんな部活頑張って運動部入って頑張って、で、そうやって頑張ってる自分をすごい応援してくれたんですよ、父は。なんか直接ただ言葉で応援するとかじゃなくて、例えば部活で遠征に行くとかってなったら、小型のバスとかをチャーターして、部員全員をその遠征先まで送迎してくれたりとか、なんか保護者用にテントとか椅子とか全部こう並べて、みんなで応援しに行こうとかっていうのを企画してくれたりとか、
すごいですね、お父さん。
いや、すごい父のバックアップありがたかったですよ。
わあ、そっか。なんか、どうなんだろう。だから、それって本当にすごい愛じゃないですか、そのスト
いや、
ーリーっ
そ
て。
うだ
で
と思
す
い
よ
ます。で
ね。
も、父は、やっぱりこう、父の母との関係性を見てると、子供への接し方とか、なんか結構やっぱり、未だに、わかんないんだろうなって思う瞬間が結構多いんですよ。
そうなんだ。
なんかこう、ちっちゃい子供に対してどういう言葉をかけたらいいのかみたいなところで、わかんなくて大声出しちゃうみたいな。なんかほんとそういう場面めっちゃ多くて、
そうなんだ。
でもそれでも多分父は父なりに自分のそういう得意とすることで、まあ、大工さんだから手先が器用だから、そういう自分が作って喜んでくれることで私を喜ばせようとしてくれたりとか、まあ、大型バスもその重機とかを取り扱うので、免許持ってるんですよね。なんかそういうバスとかの運転だったら任せろみたいなところとか、そういう自分の得意とするところでいっぱい多分愛情は示してくれようとしてた。からなんかそれに自分も感謝もすごくしているし、 なん
そっ
か、
か。
すっごくありがたいっていう気持ちは今もあるんですよ。なんか、だからこそなんですけどね。だからこそなんかこう、そういう、ただただ、自分のそのちっちゃい頃のこう、恐怖だったりとか、その空気を読まざるを得なかったあの場面とかだけで、死を判断したくないというか、なんか、その二つの気持ちがあることに、最近気づいたみたいな感じかもしれないです。
わあ、素敵、いいですね。いや、二つの気持ち、もっともっと多い気持ちもあるかもしれないですよね。親に対して、私もそうだけど、本当に小さい頃って、欲しい愛の形がもらえなかったら、泣きわめくし、怒るし、とかっていうのがね、子供なのかもしれなくて、私はあんまりそうやってわーってこう泣いたり、ね、あずさんもそうかもしれないけど、上も下もいるから、なんかこう挟まれて、なんかこう、要領いいっていうか、こう、なかったことになるっていうか、ほっとかれるっていうか、なんか そんな感じだったりして、まあ、うまく乗り越えていたつもりではあったんだけれど、なんかそういう中で、理想を持ってるんだなって思いました。で、それが叶わなかったっていうことが心のどこかにはあるけど、私たちも大人になって、この大人の脳で親のことを見てみて、あずさんとか私みたいに子供を産んで、こう、孫に会う、その自分の子供と親が関わってんのを見るっていうのってさ、なんかすごいことだよねって思うの。それでこう、記憶がバックしてくるし、もう一回考えるみたいなさ、本当に言ってたのすごいわかりやすかったです。なんか、思い出しちゃうみたいな。あ、この言い方嫌だったなとか、なんか、もやもやって子供を産んで、お母さんと自分の子供との関わりとか見て、結構もやもやしましたね、私も。お父さんもね、そうなのかもしれないけれど。いや、でも、完璧じゃないもんね。親もね。私たちも。だから、い
そう
ろ
です
ん
ね。
な層面、器用でやってくれる優しい、その愛の、じゃ愛情の表現がこれだった。で、はたまた自分がすごくカバーをしてた部分っていうのがあったよねっていうので、まあ、いろんな思いがありますね。でもなんか話を聞いてるだけですごくなんかお父さんが可愛らしいというか、ちっちゃい子供にも大きい声出しちゃうみたいなのが、本当にやり方が分かんなくて、やり方がないというか、されてないのかもしれないですね。その、そんなこと多分されてないし、なんか、よしよしよしみたいなさ、なんか、抱っこ抱っこ抱っこみたいなのって、自分もされてないし、やってないから、本当に分かんないっていうのはありますよね、きっと。
わかんないんでしょうね。
だから本当に悪気ないっていうかさ、別に悪いことしてるつもりは全くないじゃん、きっとお父さん
なん
ね。
か、父のその小さい頃のことは、本当母づてに聞くぐらいしか、ちょっとしかわからないので、現実がもっと厳しかったのか、それとも、もうちょっとは軽い状況だったのかっていうのはわかんないんですけど、父の父、もう亡くなってんですけど、私の祖父にあたる人も、大工だったんですよ。
そうなんだ。
で、やっぱり職人気質で、
いや
自分の腕一本で仕事してるっていう人た
ー。いや、
ちじゃないです
本当にそう
か。
ですよ。はい。
昭和の時代の大工さんっていうのは。
はい。
だから、すっごい口悪かったんです。
そうなんだ。
で、多分そういう口の悪さだったりとか、
はい。
不器用さみたいなところが、ばあちゃんからすると、すごく、もしかしたら辛い時期があって、それでこうちっちゃい子供をいて、家に帰っちゃったりとかってことがあったんかななんてちょっと
あ、
連想したりするんです。
そっか、思い出した、そうだ、ばあちゃんが家出しちゃったりしてたんだったわ、そっ
そうそう、
か、そっ
家
か。
出してとかで、こう帰って
ああ。
きたり帰ってこなかったりした時期があった
そっ
とかって言ってたん
か。
で、 そう、だから、そういうじいちゃん、私のじいちゃんにあたる人が、やっぱまさにそういうタイプの人だから、
そっか
似てるんですよね。なんかそういう子供、私がじいちゃんから、その、たまにお盆とか正月に行くと、多分可愛がりたいんだろうな、この人はって。でも、その言葉が出てこないというか、じいちゃんに、父方のじいちゃんにそんな強い言葉で怒られたりはしたことはないんですけど、でも、たまにそうやって行くときも、なんて話しかけたらいいかわかんないっていう顔してるんですよ。
そうなんだ。
で、なんか、でもちょっとこう、はにかむみたいに笑う瞬間があったりして、なんかその笑顔にほっとしてたなーっていう自分も思い出したんですよ。そう。でも、なんかこう、口をついて出る言葉の端々が強くて、こう、ちょっと怖い印象はあったんですね。
そっか。
多分、大したこと言ってなくても、その口調が強い人っているじゃない
い
で
ます すね、
か。
いますね、はい。
その、なんかいつも、喧嘩してるみたいに聞こえるような口調？なんか、ほんとそういう話し方する人だったので、なんか、あんまり言葉発しないのに、なんか一言言うと怒ってるっていう雰囲気だったから、なんか子供ながらに、なんだろう、この人はってすごい思ってました。
そうなん
だ
だ。
から、父も多分、私の子供からするとそう見えてるかもしれないなとか、って思った
確か
り
に。
もします。
おじいちゃんなんか、なんなんだろう、おじいちゃんって、みたいな。ねえ、話したそうだけど、怒ってんのかなとか、ちょっと絡みづらいな、みたいな。喋りづらいな、みたいな。
そうですね。
どうも。なんか、うちのおじいちゃんもそんなだったから今すごい思い出しました。ほとんど二人きりでこう優しく喋った記憶とかもないです。ものすごい亭主関白ありえないぐらい。やっぱ昔の人だから。で、うちの方もすごい、葛飾の下町なんで、東京のね、もう本当に口悪いんですよ。喧嘩してんのっていうぐらい、本当一言が怖い、きつい。で、声もなんか大きいしさ、何言ってるかわかんないみたいな。だちっちゃい時は全然その、おばあちゃんは大好きだったんだけど、おじいちゃんはなんか怖くて受けるみたいな。だからだんだん中学生ぐらいになってくるともうなんか、いつ怒ってる顔で受けるおじいちゃんみたいな、まあ女三人なんでクスクスみたいな感じにはなったけど、で、やっぱりおばあちゃんも、おじいちゃん亡くなっちゃったんですけどね、おばあちゃん、その亡くなってから超長生きしてるんですよ。今本当に98歳とかなんですけど、おばあちゃん。めっちゃ元気で、なんか本当に楽しそうなんですよ。なんか自由で。だから、それこそさっき言ってた、もうそういう部分が嫌だったのかなって、あずさんのおばあちゃん言ってたけど、すごくやっぱり不満があったみたいで、怖かったしとか、うるさかったしって、細かいこと全部こう指示されてって、すごい嫌だったっていうのは聞いたことあって、でも愛情表現がその下手だったっていうこともなんか分かってる、私たちも分かってるし、おばあちゃんもなんか分かってる気がする。なんかそれが愛らしいみたいなさ、もうおじいちゃんはこうみたいな、なんかあずさんで言うとこのお父さんはなんかお父さん節みたいなさ、今からさ治んないじゃん、多分60何歳でさ
い
っ
や、
て思う。
もう無理でしょうね。もう無理だと思います。
ですよね。もう無理じゃん。ってなったらもうなんかほんとクスクスみたいな感じで、ねえ、なんか関わり方わかんないながらも、なんかいるんだなっていうさ、感じで、こちらがもう捉えていくって感じですよね。
そうですね。なんかまあ、今はその父と母と同居もしてないし、たまに遊びに、それこそ私も子供連れて遊びに行くっていう程度の距離感でいてるので、なんか大きな被害はないんですけど、でもなんか、こう、だんだんこう、子供たちが、 今、もうすぐ5歳になるので、いろんなこと分かってきてるんですよね、だんだん。だから、実家に行った時の、その、じいちゃんの機嫌の悪さだったりとか、そういうのを、やっぱり分かってるんですよ。で、多分その5歳、4歳、5歳ながらに、やっぱちょっと怖いなって思いがある。それを私には伝えてくれるので、
怖いみたいな。
なんか怒ってるから嫌だとか言いますね。
怖い。怒ってるから嫌だよねってなりますよね、こっちも。
そうですね。そうそう。だから、いや、
ああ。
それわかると思って、
そうだね、わかる
うん、
ね。
私もやっぱりそう、同じ気持ちだったわけですよね。
そっか、そう
怒っ
だ
て
よ
る
ね。
人に近寄りたくない
そりゃ
し、
そうだよ。
うん。やっぱ子供だと、絶対的に大人より無力じゃないです
そう
か。
ですよね。
そうそう、だから大人の中のそういうちょっとこうピリついてる雰囲気とかを感じ取ったとしても、何もできないじゃないですか。
そうですね。
なんかこう、そういう子供たちのこう、発言というかを聞いてると、ああ、なんか自分がこう、ちっちゃい頃にそういうふうに思ってたことを、自分の子供にはあんまり経験させたくないなって思っちゃうんですよね。
それでこうピピッと反応してるんだもんね、朝は、あずさんは多分。
そうです、そうです、そうで
へえ、
す。
そっかそっか。だから余計こうちょっと嫌になるっていうか、あ、同じ思いしてるって、私もその感覚知ってるみたいなさ。
はい。
って思ってなんかもやっとするよね。
そうですね。もやっとしちゃいますね。で、あともう自分も、なんだろう、30代半ばになって、この年まで、なんかこう、我慢してたくないな、みたいな、その、空気読んで、
そうね。
うん、なんかこう、子供の時にやってたみたいに、こう、そういうのもやめにしたいな、みたいな感じの感覚もあります。
そうよね。そうよ
はい。
ね。ああ、難しいよね。なんかそれをさ、どう思う？なんか私、それを実行するのって、なんか本当に最終段階っていうか、なんか、すごい難しいものだと思ってんのね。なんか、要は原因みたいなさ、根源みたいな感じじゃん、あずさんの。その、お父さんとの関係って。今の話で言うと、お父さんが怖い、気遣ってた。で、あずさんが気にしちゃう。で、それ嫌だっていうのがあって、で、あずさんは自分の生活の中で、まあ似たような経験があって、捉え方を少しずつね、さっき言ってたみたいに本を読んでいろんな考え方があるって知って気づけている。で、旦那さんとか子供とか近くの人から練習じゃないけど、なんかあまり気にしないっていうのもやめようみたいなことをさ、やっていくっていうことはちょっとずつ勇気を持てばできると思うんですけど、それをなんかお父さんとやるのって本当最終段階、ラスボスみたいな感じだからさ。
そうで
実家
す
に
ね、
帰って、そう気にしないで振る舞うって結構大変そうじゃない？想像しただけでも。
できる気はしないですね。
そうですよね。できる気
やっ
は
ぱ、
しないですよ
でき
ね。
る気しないです。難しいと思います、それは。
そうよね。で、しかもそれでさ、お父さん怒ったりしたらまた子供も怖がるしね。
そうです。で、自分自身もまた同じように傷つくのかなとか、
あ、そうか。
それも怖いし、
そっか。あ、じゃあ本当に結構怖かったんだね。嫌だったんだね。
嫌だったんですね。嫌だったんだなって思います。
いいですね、いいですね。だとしたらもうかなりやっぱりそーっとそーっとあずさん言ってたみたいに、そう、今でさえもそんなに回数多くないと思うけれども、ね、頻繁に帰って我慢してっていうことももしかしたら少なく、すごく少なくでいいかもしれないし、子供が、一番はやっぱり子供にね、なんか同じ思いしてほしくないなとかさ、あるじゃないですか。で、子供が怖いね、おじいちゃん、やだ、なんか怒ってるからやだ、みたいな、言った時に、おじいちゃんってさ、怖くないって、怖いよね、なんか怒ってるのかなってさ、思っちゃうよねって。 子供と一緒に共感してたらいいのかなと思ったです。ママもさ、すっごい怖かったんだよね、みたいな。聞いて、みたいな。小さい時に、ああいうふうにおじいちゃん怖い顔でね、いるからねって。ママはすごいおじいちゃんを笑わせないといけないかなと思ったりとか、みたいな。なんか、そういうふうに思っちゃったんだ、ママもって。だからすごい気持ちがわかるって。怖いよねって話しておくっていうね、ただただ。それはすぐにできることだもんね。
そうですね。そうですね。なんか、それは、なんか、少しずつこう子供もこう、理解してくれるようになってるので、言葉とかも。
そっか、
から、
5歳だっけ？
なので、その、子供だからそういうふうに、こう、そういう、なんていうか、こう、じじ怖いとか、なんかそういう言葉が出たときに、あ、わかる。ママも嫌なんだよね。じじ嫌いな時あるとかっていうことを言ってます。
いいじゃないですか。
で、なんかそうやって言うと、言うことで自分自身も、なんか自分自身のちっちゃい頃の、その、なんていうかこう、その、なんていうか、ちっちゃい自分が、
癒される感
こう、
じがするんでし
そうです、そう
ょ
です、そうそうそう、
う。
そう
めっ
です、そう
ち
です。
ゃわかる。それ多分本当に癒してますよ。多分本当に癒されてると思う。あずさんの小さい頃のあずさんが。
そうなのかなって、なんか、子供と話してるんですけど、自分がなんかそう感じるんですよね。
ああ、素敵素敵。いや、それが本当に癒しだと思います。相手が話を聞いてくれてるのが自分の子供っていうだけで、なんか本当に自己共感っていうやつだと思うんですけど、これ、自分自身に共感をしていくって結構ね、余白がないとできないんですよ。だから昔はできなかったはずなんですよ。怖いし、空気読まないといけないし、誰も怒らない安心安全な場所っていうのではもしかしたらなかったかもしれないから、そんなことはしてられなかったんだと思うんですよね。で、特にあずさんの場合は何かを頑張ればお父さんが喜ぶっていうさ、うまみもあるわけじゃん。
そうですね。
そうなのよ。だからすごい頑張るじゃん。で、褒めてもらったら嬉しいっていうところもあるから、多分怖いとかそんなことを言わないで頑張りなさいっていう、だから頑張れっていうふうにやってたから、今やっと子供の、まあ、おかげでっていうか、子供がそのチャンスをくれたっていうかさ、あずさんが落ち着いて、嫌いな時あるんだって、怖いよね、じじってって。いうのも言えて、本当よかったですね。
よかったです。子供がまだその0、1歳、2歳とかちっちゃかった頃は、やっぱここまでのコミュニケーション子供とも取れなかったので、その分かんなかったんですよ。気づかなかったんですけど、本当最近やっぱり4歳、5歳っていうふうになっていく中で、子供自身も多分いっぱいいろんな言葉で自分の気持ちとか表現してくれるようになってきてて、ほんと最近なんですよね、そのやりとりができるようになったの。だからなんかこう、子供の成長とともに、自分自身もなんかこう、すごく癒される場面があったりとか、過去の自分が、過去のその4歳とか5歳だった自分が、すごい救われる瞬間みたいなのが、増えてきてる気がします、最近。だから、子育てってすごい深いなってちょっと思ってます。
深いです。子育てって本当に深い。私、たまたまさっきインスタライブをしていて、そんなような話をしてたんですけど、子育てってやっぱり、その過去ってすごい昔の自分よと、なんか会うことになるっていうか、その味わうことになって、自分をね、なんか深く知ることができるんですよね。その作り上げた、こうじゃないといけないとかって、こうしてた方が楽だよね、いいよね、うまくいくよねっていう自分じゃなくて、なんか本当の自分っていうか、を知ることになるって私すごく思います、子育てをしてると。
なんかやっぱり投影するみたいな感じなんですかね、その子供が。
あ、自分の自分を？
ちっちゃい頃を映し出すみたいな感じなんですかね。
映し出してんのかな？なんでなんだろうね。
なんか違う人間じゃないですか。
そうなんですよ。
私とは子供はやっぱ全く別の人間だし、人格も違うし、環境も違うしって思ってるんですけど、なんだろう、このリンクみたいな瞬間とか。
そうだよね。
すごいあるので、なんか本当に子供を通して学ぶことだったりとかがすっごく多くて、
それで言うと多分今あずさんが言ってたことがポイントかなとも私は思ってて、なんか子供とは本当に違う人間で、性格も全然人格も違うじゃないですかって。なんかそれが、その考え方があるから自分のことも見れるんだと思いますよ。なんか要は自分が思ってることと子供が思ってることが一緒じゃないと不安っていうのって結構あるんで、だから、そういうことがなくって、こう、尊重できてるっていうんですかね。子供の自尊感情を大切に思うって、やっぱり自分がお母さんのね、自尊感情を自分が大切だと思ってないと難しいのと一緒で、自分との距離がぴったり近かったら、子供の行動をすべて見て、あれ？これ私ってこうなのかなっていう捉え方にはならない？なんか、いや、普通こうでしょ？こうしなさいとか、そういうくっつき方になると思うんですよ。だけど、アスさんの場合って、そこ、ちゃんとその距離がある？なんていうのかな？尊重してるっていうんですかね？人として？なんか、育ててるけれども、この子はこの子っていうのがあると、自分のことも見れるんじゃないんですかね。この目の前の出来事を通して。
でもそう考えると、本当セルフラブキッズの考え方が結構自分の中に入ってるっていうのは大きいかもしれないです。
あ、そうか。
私、子供が2歳になる前ぐらいに受講してると思うんです
そう、
け
そう
ど、
だったっけ。
あの頃やっぱちょっと育児自体がちょっとハードだったっ
それ
てい
は
うのもあっ
そう。それ
た
は
の
そうです
で、
ね。はい。
なので、やっぱりこう言葉でのコミュニケーションがまだ難しい年齢だったりとか、あとやっぱり、仕事も頑張りたいけど、子供にも時間かけてあげたいみたいなところですごい葛藤してて、なんか、メンタル病んじゃってみたいな時期だったので、あの頃にやっぱセルフラブキッズのことを学んで受講して、別の人間っていうか、そこら辺めっちゃこう、結構価値観の変化があって、だから、ちょっとずつその距離感というか、こう親子だけど、ちゃんと境界守りながら関わろうみたいな風になった気がするので、
いいです、すごい。いいですね。なんか素敵です。関わり方も今聞いてても。その子供がさ、じじ怖いって言った時に、わかんないよ。こういう人もいると思わない。そんなこと言っちゃいけないっておじいちゃんでしょ？とかさ、いるかもしんないじゃん、そういう人も。なんかね、なんかその自
そう
分
です
の、
ね。
そう、おじいちゃん、おばあちゃんを、要は自分の母と父じゃん？を、なんか悪く思わないでほしいとか、もあるかもしれないし、そんなことはそもそも言っちゃダメとかね、思う人もいるかもしれないけれども、そうだねって共感してあげてさ、本当にお母さんが思ってることも話してあげるって、すごい子供にとっては安心安全だよなって思いました。
ありがとうございます。なんか、パートシップのことも、なんか少し話したいなと思ったけど、結構父のことに深く入っちゃって、あとは子育てになっちゃって、あんまりパートナーシップではなかったんですけど、でもなんかすごい自分でも気づけたというか、あ、やっぱそうなんだなっていうふうになんか思って、 思いました、奈々子さんと喋ってて。
あ、よかったです。確かにもう気づいたらこんな時間経ってる。なんか、でもパートナーシップの話って、あつさん言ってたの多分その通りで、自分の親との関係とか、やっぱ距離が近いんですよね。その自分の親とか自分のパートナーって家族なんで、育った家族と作った家族なんで、誰か知り合いとか同僚とかとはまた全然違う関わり方で、なのですごい近いと思います。リンクするとは絶対思います。ん、なんで今の
なんかよ
話も
く、
きっとつながってそうですよね、パートナーシップにもね。
多分、なんかよく、女の子ってお父さんと同じような人と結婚するとかってよく言うじゃないですか。
そうなの？
なんかでも、私の場合はすっごい逆だと思ってるので、もう完全真逆タイプだなと思ってたので、だから、こう、やっぱ父、どちらかというと、その父と経験したネガティブな感情みたいなところを、もう一回は味わいたくないから、今のパパみたいなタイプの人を選んだんだろうなっていうふうな、その程度にしかまたわかんないんですけど、でも、確かに、こう、一歩間違えれば、父みたいな人と結婚してた可能性もあるなっていうところも思ったりもしてたので、
そうか。でもお父さんみたいな人と結婚したいっていう人本当にいるのかなって私は、なんか、すごい、まあ、聞くし、すごい綺麗なことではあるんですけど、私も含め私3姉妹全員お父さんみたいな人と結婚してないし、なんかお父さんのことは別に私も好きなんですよ。お父さんみたいな人って素敵だなと思うんだけれど、やっぱり家族って複雑でさ、なんかこういうお父さんだから、お母さんがこうなるじゃないけどさ、なんかそういうのもいろいろ混ざってて、まあ、うちは全員違うタイプの人と結婚してますけど、お父さんのことはすごい尊敬してますけどね。どうなるかって、あんまりどうなんだろう、お父さんみたいな人と結婚する。だってそれってすごくない？なんか理
いや、
想ってことですもんね、お父さんが男性の。
よっぽどいいお父さんだったの
え、
か。
そうですよね。
そう、
まあ、
非
なんか、
の打ち所のないとか、そういうタイプの
ね。
男性だったらありえるかなとか思ったりするんですけど。
なん
でも
か、
なんか、父親と、やっぱこう関係性の中で、こう、気づけなかったこととか、本当はお父さんとやりたかったこと、親とやりたかったことが、なんかやっぱパートナーに移行するみたいなのってあるってなんか本か何かで読んだのか、なんかセルフラブキッズのブラッシュアップとかでやったのか忘れたんですけど、なんかうちの場合は多分その真逆のタイプのパパを選んだことで、やっぱりこう安心感だったりとか、家庭っていう部分がすごいあったかい場所っていう風なのに、自分が気づきたかったというか、そう思いたかったんだろうなって思うんですよね。だからそれがだから、父ともし同じタイプの人選んでたら、多分実現しないんで。
ですよね。叶わないですよね、それはね。
はい、叶えてあげられない願望だったと思うので、まあ、結果 的
よかっ
に
たですね、じゃあ。
よかったと思います、本当に。
よかったですね。いや、そっか。まあ、愛着の考え方でありますよね、それは。なんかお父さんってよりも、やっぱ愛着の対象って一人なので、お母さんの場合も多いんですね。だから男性女性関係なくね、なんか愛着の対象の人との愛着の関係性において、将来自分がその、なんだろう、愛着の対象？だから旦那さんとかね、パートナーの関係でそれが起きてくるっていうのは言われてることですけどね。いやー。私はそれは本当にアズさんと一緒で叶う人を自分で選んでるんだと思います。
私、奈子さんの
はい
旦那さんとの、
はい。はい。
やりとりのやつ、すっ
は
ご
い。
い好きです。
え、ありがとうございます。YouTube のやつか。
YouTube も結構見てるし、こういうラジオで、
ポッドキャスト
こう
で
いうこと
ね。
あってとか、ね、入院されたりしたんです。大丈夫ですか？
CPAP でしょ？
CPAP の会
CPAP
長、参りました。なんだろうと思っ
いや、
て。
本当にあれ、マジでみんなに写真送りたいんだけど、その管50個ぐらいつけられて、そのもう機械みたいになって1日寝たらしくて、それでなんか、いびきがどれぐらいしてたかっていうのをね、測ったみたいですけど、やっぱ本人寝てるんで、いびきかいてましたかって聞いたら、かいてましたよって言われたみたいなんですけど、まあ今どうなるかはちょっとまだ結果次第ですけどね。
ちょっとその辺もまたすっごい楽しみ
あ
に
り
し
が
てま
とう
す。
ございま
なんか
す。
ね、病院とか入院のことだからね、深刻だったのかなとかって思ったりもしたんですけど、すっごい笑ってしまって。
いやいや、本当に笑ってください。もう、絶対に。
すご
本
い好
当に。
きなんですよね、その関わりっていうか、パート
パパ
ナー
の
シップのこ
話
と
ね。
聞くと笑いながら聞いてます
ありがとうございます。なんか、また話していこうと思います。ポッドキャストで。
ぜひお願いします。
ありがとうございました、アンズさん。今日は、お
とて
話
もな
で
いです。
き
こ
て
ち
嬉
ら
し
も
い。
ありがとう
ね、
ござい
ま
ます。
た、
いっぱい話聞いてくださって。
いえいえ、こちらこそ教えてくれてありがとうございました。
ありが
ま
とうご
た
ざいま
ね、
す。
機会がありましたらお話できたら嬉しいです。
はい。またぜひよろしくお願い
お
し
願い
ます。
します。なんか皆様もね、聞いてくださってた方もきっとご両親との関係とか多いと思うんだ。私、子供連れてってさ、とか本当多いと思わない？お母さんとお父さんが自分の子供に対する内容にちょっともやっとするとか、未だに関わり方にちょっとなんかもやっと抱えてるっていう人もいるんじゃないかなと思うので、もしね、何かあったら、レターをいただけたらなというふうに思います。では皆さん聞いていただいてありがとうございました。あずさんもありがとうございます。
はい、ありがとうござい
ま
まし
た聞いてくだ
た。
さい。
はい、ありがとうございます。
はい。